新平家物語連続後期第186回鎌倉殿の巻御台所帰り獣処分吉川英治新平家物語と朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は富士川の戦いを前に平家の金立ちが遊女と戯れる場面をお送りしました。一旦鎌倉に入った頼朝でしたが、平家の軍勢と戦うためにまたすぐ鎌倉を離れることとなります。そんな慌ただしい中ですが、頼朝は妻である政子と2ヶ月ぶりに再会することとなります。真鶴の浜で別れてから政子は明戸の郷の山深くに隠れていました。政子は一旦稲瀬川付近の民家で一夜を明かして、いよいよ頼朝のいる鎌倉に入りました。それでは本文を見ていきます。整った木立の奥に旧家めいた揚げ土門が見え、家の上がり口まで路地はほうき目が立っている。政子は腰を降りて進んだ。昨日から首を長くして待っているという夫がもうそこに見えそうな気がした。しかし式台には愚足の武者や青侍の群れしか見えなかった。彼らは政子の姿を仰ぐと、おつつがなきご帰還執着に存じ上げまする、と一斉に拝服した。政子は左右へちらっと目を与えただけで奥へ通った。みちみちの腰の中で思いふけっていた古い恋も新しい志望も胸の隅へ押しやられ、進化に望む品位や威厳に努める気持ちだけでいっぱいになってしまった。
やあ政子よの、待ちかねていた、よう無事で。
頼朝の声は薄暗い広間のうちであった。飛びついてすがりつきたいほど懐かしい顔がこなたを見て微笑しているけれど、この場にも人がいた。三浦、岡崎、上総介などの労務者やら見も知らぬ侍どもが所狭しと詰め合っていた。
お迎えをいただいて夢かと嬉しゅうございました。お健やかな見景色を見て今もまだ。
なんとなくそばへも寄りかね、もどかしさを遠くに隔てて両手を使えた。
さすが苦労もしたか、大層やつれて見えるが。
それはもう。
政子の声が緩みかけたので頼朝はすぐ言葉を続けた。
いや無理もない、何から聞こうぞ、何から物語ろうぞ、心のまとまりもつかぬ、そなたとて同じであろう。
ともあれ奥で休んでいよ。奥にはそなたのための幾部屋もしつらえてある。
ここの評議を済ませた上、頼朝も後より参る、ゆるりと後で物語ろうぞ。
寺社の一名が案内に立つ。奥の境には今日から貸し付く小女房たちが大勢両手をついて待っている。すべて彼女が描いていた開口とは形が違った。夫に会った気もしないし、自分の思いも目の端にさえ表せなかった。ただ底冷たい衆目にさらされたような味気なさだけが心に残る。その上頼朝はなかなか奥へ姿を見せなかった。人もしごろとなってもまだ見えない。夜のおしたためをと一人では食べたくもない膳を強せられ、いやいや箸を取る腹立たしさといったらない。急に裏悲しくなり、彼女らしくもない涙さえ催した。さてこのあとようやく頼朝が政子のいる部屋にやってきました。政子はあまりに待たされたこと、さらに広間でも頼朝の冷たい素振りについて不満を述べました。頼朝は明日にもすぐ平家との戦いのために出馬しなければならないとの胸を告げた上で、まるで女王に仕えるヌヒのように政子の機嫌を取りなだめました。政子と会った翌日は小林郷北山の地へ鶴岡八幡の遷宮が行われました。次の日には木曽義仲からの戦勝の知らせが入り、14日には長田入道親子を生け取ったという知らせが入りました。16日になり、頼朝はいよいよ出陣、駿河路を進んでいきました。そしていよいよ明日には富士川東岸の鹿島へ着くという夜のことです。武田信義、信光の兄弟が生け取った敵18人を頼朝の御剣に入れたいとやってきました。 実は彼らが頼朝に見せたいという18人の中には、長田、忠宗親子がいました。長田は頼朝にとって父の敵。頼朝の父、義朝は20年前、湯殿で彼らに欺かれて殺されました。頼朝は長田親子と対面しました。当然、切られるであろうと誰もが思っていた中、意外なことに頼朝は長田親子を殺さず、命だけは助けようと言います。これは一体どうしたことでしょうか。それでは再び本文を見ていきます。
たぞ、明かりをここへ持ってこい。
図下と頼朝は座を立って縁の端へ進み、片手に松明を受け取って、
どういう顔が河野殿をあやめまいらせたか、その顔をとくと見せい
とにらめつけた。土の色とも何とも形容しきれない顔が二つ、墓の下から首を上げるように仰向いた。頼朝はもっと寄れとそばまで招いて、しげしげと不死の顔を眺めた後、
頼朝に仕えるか
と聞いた。
はい。
ボロボロと泣いて、
あまりに思いがけないお慈悲、もしかつてのことをお忘れたまわるものなれば。
その代わりにこき使うぞよ、頼朝は。
いかようなるご奉公たりとも。
牛馬のようにでもよいか。
はい。
時にはけだもの、時には下郎と呼ぶやもしれぬぞ。嫌か。嫌なら今のうちに申せ。
それでお心の許るものなれば。
在郷消滅の業を積むか。
一心によ
し、一年償いを心がけろ。至高だな。
いはいはつかまつりませぬ。
誓いの印ぞ。
あ、
と忠宗は気絶しかけた。頼朝が差し伸ばした松明の炎に、彼も子息の影宗も顔の半面を火で叩かれたのであった。片瓶の毛がチリチリ焼けた。異臭が漂った。頼朝は表を背けながら炎を庭上に投げ捨て、一生のもとに武田兄弟へ言いつけた。
縄を解いてやれ、いたわってやれ、そしてそちどもへ両目を預けおくぞ。
頼朝の真意は誰にもわからなかった。人々はただこの主君の反面に奇異な一性格を見出しただけである。慈悲とはどうしても考えられない。どうや長田親子以外の虜、他の16名の家来は打ち首になった。その者たちを切れと命じるには何のためらいも持たない頼朝であった。さて、いよいよ富士川の戦いが近づいています。新平家物語の作者である吉川英治は次のように述べています。変なもので、とまた繰り返すが、昨日までの私学の大家たちも悪いから署名や名は挙げない。こういうところはあっさり水鳥の羽音のせいにして通過している。しかし近年の若い学級官の志願がこんな虚構を認めていないのは言うまでもない。雑誌自然でも荒川秀俊氏が戦争と飢饉、疫例の一文中にそれを指摘され、平家を走らせた者は水鳥でなく治承4年から弱えかけての飢饉であると科学的な気象統計を玉葉から引いて傍証としている。古典、あながち史書ではない。竹取物語はあれで、あの説話によって生きている。ただ、僕の新平家の上では、まさか水鳥の羽音でお茶は濁せないと思っただけのことである。それで、この富士川合戦の山、ではなく川、は、書くにも越えやすくない課題と、前々から頭痛にしていた。新しい一章を平家や浄水器に書き足すのと同じである。事故の創作によるしかない。本日の授業はここまでになります。